難の共同体という説教になっています。苦難というのは、出エジプト記の荒野の40年の旅路を思い起こして、聖書的にそういう出来事を思ってしまいます。その40年の旅路では、水や、食べ物がない状態、そういう中で民はモーセと主に不平不満を言い続けて多くが亡くなっていたという出来事でした。イエス様というのは私たち罪人を救って天国まで導いてくださるお方なのです。そのイエス・キリストの、旅路が今日の中にあります。このところではイエス・キリストがエルサレムに向かわれているというふうになっています。何のためにエルサレムに向かわれるのか、それは私たちの救い主として私たちの罪のために死んで生贄となる自分を捧げるためにエルサレムに向かっておられたのです。このイエス様を救い主として信じる、それは神の民となります。そして私たちは天国に至るとの途上で弟子とこの世での苦難がありますけれども、覚悟犠牲が伴ってくるのです。では救われる私たちにとってこの世では苦難が多くあります。犠牲覚悟をせねばならないと今日のところではあるのです。それは具体的に何を言っているのか、そういうことを見て得て学びを得ていきたいと思うのです。イエス様の弟子になるということ、それには覚悟や犠牲が伴うのです。しかし初めの初期の段階、救われるということには覚悟犠牲というのは比べるとさほど伴いません。ただイエス様を信じる、救い主として受け入れることによって救われるのです。無条件で神からその救いをいただくだけなのです。私たち人間が救われるためには具体的に3つのことを信じる必要があります。1つ目にイエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったということ、2つ目に墓に葬られたこと、3日目に復活されたこと、このことを受け入れ信じる、または信頼するということで人は救いを無条件に与えられるのです。そして聖霊がその人のうちにずっと住むようになっていきます。でその救われた人は聖霊が住むようになるので、それによって整えられるようになっていくのです。そういう過程は天国に至るまでいろいろなことを通して続いていきます。そして救われてからの弟子としての歩み、この世では苦難が伴います。イエス様の弟子として歩むには犠牲覚悟が伴ってくるのです。それは出エジプト記の荒野の40年の旅路と重なるところがあるのです。またそれは新約で言えばイエス様がエルサレムに登られる 十字架の歩み、苦難の中での歩みと私たちの弟子としての歩みは重なるのです。さて、イエス様がその苦難の道、エルサレムへ登る途上の出来事が今日の箇所になっています。今日の51節にありますけども、イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたというふうにあります。天に上げられる、それは元いたところに帰る、故郷に帰る時期というふうになります。それは死んで復活して昇天するということを表します。そのためにエルサレムに向かう決意、十字架の死を受け入れる覚悟を持って歩んで行かれたというのが今日の初めの51節にあるのです。このイエス様一行、十二使徒、弟子たち、他の多くの婦人たちもこれに同行していました。今イエス様がおられるところはおそらくガリラヤであります。ガリラヤからエルサレムに登るその一つのルートにサマリアを通っての道というのがあるのです。しかしサマリア人はエルサレムに登ってゆく、神殿に向かう人を妨害していたのでした。サマリア人というのは福音書によく出てくる人たちです。彼らはユダヤ人とずっと敵対関係にありました。歴史から言うと、北イスラエル王国がアッシリア帝国に滅ぼされた時、サマリア人は異邦人との結婚により混血の民族となってしまいました。で、それからユダヤ人から嫌われるようになり、嫌われたサマリア人もユダヤ人を嫌う、敵視するようになり、サマリア人とユダヤ人の対立がずっとこの福音書の時代にも続いていたのでした。そしてサマリア人はユダヤ人に対抗して神殿をゲリジム山というところに持っていたのです。そこで神を礼拝していたのでありました。だからサマリア人は、エルサレム神殿に登る人がいたらそれを妨害しようとしていたのでした。イエス様がエルサレムに登る、神殿に行かれるというのは、私たちの罪のために救い主となって死ぬためだったのです。さて、イエス様はそのルートを通るにあたり、先に使いの弟子たちを送って支度を整えさせようとしていました。弟子たちはサマリア人の村に入り、イエス様が通られる準備をしますが、やはりサマリア人はこのイエス様を、一行を歓迎しませんでした。妨害をしようとしてきます。このサマリア人の道を通って神殿に登るというのが近道であったのですけれども、それが妨害によりできなくなってしまいました。で、そこで弟子たちは怒ったわけです。使徒の、特に使徒の二人、ヤコブとヨハネは怒り、天罰を、火を持ってこの村を、彼らを焼き滅ぼしましょうかと言ったのです。 かつてエリアという預言者がいて、神が火を持って敵対する者たちを焼き滅ぼした例があったことから、そういうことを言ったのでした。イエス様はこの二人の暴言というか怒っていった使徒に対して、今振り向いて戒められたというふうにあります。まあ、そのようにしてはならないと、そうして仕方なくイエス様一行は別のルートに変えて別の村に行ったのでした。このイエス様のエルサレムへの道というのは、まあ、覚悟もいりましたしけれども、このような妨害も起こっていた。人から拒絶を受けたということもあったのです。まあ、この拒絶されて人二人は、まあ、かなり怒ったのでありました。しかし、この二人ですけれども、イエス様の救いを受け、聖霊を与えられ、彼らも変えられていきました。で、聖霊降臨後、この使徒たちは変えられて、後に、このヨハネ、カーとなって暴言を吐いたヨハネは、ペテロと一緒にサマリア人の村に伝道しに、たというふうに使徒言行録8章25節228ページに書いてあるのです。この町を火でもって天からの火で焼き滅ぼしてあげたい、そういった使徒が今度イエス・キリストの福音を伝えるためにサマリア人の村に行った。そこまで変えられた使徒は変えられたのです。そしてこのイエス様の十字架の死というのは、私たちをも新しい人として変えてくださいます。イエス様を救い主として信じる人というのは、聖霊によってそれまでの生き方から神の視点、価値観を持って生きるように変えられていきます。救われたものはもう変わらざるを得なくなっていくのです。救われる人の生き方を大きく変えてしまう。それがイエス様が死ぬことによって、与えられた、与えられる私たちの救いの恵みの一つになっています。そのように私たちはイエス様を信じ、そして救いによって変えられていきますが、この世では多くの苦難があるのです。そしてそれには犠牲、覚悟が必ず私たちも伴ってきます。イエス様は前の箇所のところで、私についてくるもの、それは犠牲、覚悟がいるということを教えておられるのです。例えば122ページ、9章の18節から27節という122ページのところにそれが書かれてあります。イエス様は、例えば、ルカの9章23、24で何と言われたかというと、こう言われています。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのであると、このように私についていきたい者、これは救われた者の 次の段階の歩みのことを言っています。自分を捨て、日々自分の十字架を背負って、苦難を背負いなさいと、これは覚悟、犠牲がないとできないことです。そうやって私に従いなさいと言っています。自分の命を救いたいと思う者はそれを失う。自分のために生きたいと固執している者は、その恵みを、弟子としての幸いを失うのです。また、私のために命を失う者はそれを救う。神のために生きようとして苦難を負おうとする者は、弟子としての幸いに預かれる。と、もうここで言われているのです。まあ、しかし、これは私たちの力でできるものではありません。救われた者には聖霊がずっと住むようになるので、その助けによって私たちは犠牲覚悟を持って弟子として歩んでいくものと整えられて変えられてもいくのです。さて、イエス様一行が歩み、サマリア人の妨害が入って別のルートから登ることになりました。その途上を進んでいくと、弟子になりたいという人が出てくるのです。57節で、一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいります。という、まあ、積極的な人が近づいてきたのです。で、イエス様は何て言われたかというと、狐には穴がある、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないと言われました。まあこれは言ってみれば、私には定住するところがないという、まあ、旅をしていましたので、定住するところがないということになります。先ほどのサマリア人の村を通って都に行こうとしましたが、人々からの拒絶に遭い、そこの村で待機したり、休んだりすることができなくなってしまいました。イエス様はここという定住するところがなかったのです。それはイエス様誕生の場所もそれを示しているかのようでした。イエス・キリストが生まれる際、マリアは泊まる場所がなく、ヨセフと共に家畜小屋に行き、そこで幼子イエスが生まれたのでした。家畜小屋というところは、人が生まれるような本来の場所ではないのです。ですから、イエス様に従う上で、物質的快楽を優先して、弟子として従うことはできません。神様をただ信じ、聖霊の助けをいただいて歩む覚悟が必ず伴ってくるのです。しかしそういう犠牲を負って神に従う道は幸いだというふうにイエス様は教えています。このイエス様一行には多くの弟子たち、夫人たちがついて奉仕していました。彼ら、彼女らは一定の住む家を犠牲にして共について同行していたのです。イエス様に従うには、私たちも似たような覚悟、犠牲が必ず伴ってきます。私自身、伝道者としての歩み、牧会、牧師としての歩みがありますけれども、住むところを優先させ、それを第一にしていては、神に従うことは難しくなるのです。神様に従うとき、どこへでも従って行きます。 どこに導かれても神が必ず支えてくださると信じ、あなたに従っていきますという犠牲覚悟が必ず必要なのです。私自身、住むところというところを考えていきますと、伝道者牧会生活を振り返ってみると、ある時期はアパートに住むということがありました。普通の一人用のアパートであります。で、ある時は一軒家が与えられるということもありました。で、一番私が良かった、居心地が良かったと思ったのは、マンションが与えられたということがあって、かなりの高額というか、1億したかわからないんですけども、教会員が亡くなって、そこに住まざるを得なくなって、かなりの高級なマンションに住まわせていただいたことがあります。そこはある静岡でのマンションでしたけども、そこでは部屋がいくつもあり、夏は涼しく、冬は暖かい、快適な場所でした。しかし良い場所で、居心地そのものは良かったのですけども、人間というのはまた別の欲が出てきてしまう。それで満足できなくなってしまいます。人は住むところを定住、安住の場所を求めますけれども、幸いというのはそれによって大きく左右するのではないのです。犠牲を覚悟して、どこにでも導かれるところに従って行きます。という弟子としての歩みそのものに、幸いがあるということです。イエス様に従っていた多くの人たちも家を後にしてきました。仕事、家庭を後にして、第二にして神に従っていたのです。人たちはいろいろなものを後にしてイエス様についてきていました。で、それを代表して言っているのが、金持ちの青年という箇所であります。それは違う箇所ですけども、82ページにあるマルコ10章28節というところです。82ページの、マルコ10章、10章28節というところで、金持ちの青年という箇所でペテロがこう言ったんですね。マルコ10章28節で、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従って参りました。犠牲覚悟を伴って払って従ってきたと人たちは言ったのです。で、イエス様は何と言われたかというと、犠牲にするものの報いとしてこう言われています。はっきり言っておく、私のため、また福音のために、自分のためではないということです。家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受けると、幸いだ。ということを言われ、後に幸いになるということを言われています。私自身、イエス様を信じて歩んでいく際に、今まで気づいてきたものを後にせねばならなかったのであります。覚悟、犠牲が私も伴いました。が、イエス様に従う道、第一にして、苦難がある中、そうして従うのが、弟子としての幸い、私にとっても唯一の道であると、思っているのを信じています。イエス様が言われたこの金持ちの青年で、 のペテロ、たち、人たちに言ったことが、迫害も受けるが、家も兄弟もいろいろ100倍も受け、後には永遠の命を受けるというふうになっています。まあ私自身、イエス様に従う途上、いろいろなものを犠牲にしてきましたけれども、まあこの言葉というのは私自身にとっての一つの支えとなる御言葉となっております。イエス様に従う、救われた後に従うというのは苦難が伴います。犠牲が伴います。さて、イエス様本文に戻りますが、イエス様一行がエルサレムに進んでいくと、一人目の人が、どこへでも従って行きます。というとイエス様は、私には定住するところがない。それでも従うかとイエス様は一番目の、まあ、志願者、弟子志願者というか問われたのです。まあ、それに対してこの人の答えは書いてありません。というのは、私たち読者はどう答えるかということを問うていると思うのです。私たちはこの一つ目のイエス様のことにどう答えるでしょうか。神が導かれるところならどこへでも従って行きます。神が支えてくださると信じ従って行きます。聖霊の助けによりそうしますと私たちは答えたいものです。さて、イエス様は2番目にの人が出てきました。今度はイエス様の方から声をかけています。私に従いなさいと言われました。で、その人は何と言ったかというと、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言ったのです。葬りというのは、まあ、お葬式という意味ですけども、おそらくこの時点で、この人の父親は亡くなっていないと思われます。父の世話をして、葬式までにとって、イエス様に従いたいと、この人は言ったのです。すぐには従わなかったのです。イエス様は彼に対して、何と言ったかというと、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさいと言われます。まあ、イエス・キリストを信じていない、まあ、比喩的な意味で、死んでいる者たちにあなたの父の世話を任せ、あなたは神の国を伝えなさい。あなたは神から与えられる使命、責任があるのだから、それを父よりも優先して、父のことは神に任せて私に従いなさいというふうに言われているのです。当然、父を敬う、母を敬うというのは、実会の第5番目にありますように、神が望まれていることです。しかし、神を優先させるか、父母を敬うことが優先させるか、対立するどちらかを優先させる問題が必ず出てきます。そういう時、父母よりも神を大切優先にするというのは犠牲、覚悟、弟子としてのそういう苦難が問われる。いるのです。私自身もイエス様を信じるとき、親、また身内から反対を受けました。まあそういうとき、私は親、父よりも母、身内よりも神に従うということを優先させたのです。このことは大きな犠牲覚悟が伴いました。のです。まあ結果的に、神に従う方が父母を敬うことにつながっていくのだと後から気づきました。 このように家族の問題が弟子としての歩みに起こる場合があります。そういう時、それよりも神に従うことを優先させるかどうかの覚悟、犠牲が弟子として必ず伴ってくるのです。また私たちも救われてから神から与えられる使命、責任というのがあります。そっちの方を優先させるか、家族のことを優先させるかという問題に私たちは必ず当たります。イエス様がこの2番目の人に言われたこと、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を見広めなさい。私たちもこのようにイエス様から言われたとき、どのように答えるでしょうか。主の助けによってイエス様を優先して従いますと答えたいものなのです。さて最後の3番目の人が出てきます。3番目の人もこう言いました。主よ、あなたに従います。しかしまず家族にいとま郷に行かせてください。まあ、いとま郷に行くっていうのは、家族に別れを告げさせてから、あなたに従わせてくださいと、まあ、少し時間をくださいと言っているのです。で、それに対してイエス様はその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は、神の国にふさわしくないと言われたというふうになっています。まあ、スキ、まあ、農業でスキを使うってことは、まあ、私の世代ではあまりありませんでしたけども、農業でスキに手をかけて畝を作っていくとき、後ろを見て作業していくと、まあ、まっすぐにできていかないそうです。作業をするとき、前方を見て進んでいかなければ、まっすぐとしたものはできないそうです。ですから、イエス様に従う際、家族の問題があっても、与えられる使命、責任を優先して、果たして行きなさいと、この人も主に言われているのです。これは従う側にとって犠牲、覚悟が必ず伴いますけれども、これに対して私たちも、主の助けによってあなたに従いますと答えたいものなのです。今私たちはこの世で苦難の中を歩んでいます。その苦難というのはいろいろな問題があります。金銭的な問題であったり、家族の問題があったり、その他多くの問題、苦難がこの世で弟子としての歩みに伴ってくるのです。イエス様に従ってゆく際、そういうことは必ず起こるというのを私たちは弟子として覚悟せねばなりません。まあ、大変なことで、そういう中、大変、歩むのは大変なことですけれども、主の助けによって神を優先させて従うかどうかが問われていて、主の助けによってそれが可能となっていくのです。私たちは救われる、まあ、それは無条件で、3つのことを信じるだけで与えられるものです。しかしその後には、天国に行く旅路の中、イエス様に従う弟子としての歩み、犠牲、覚悟が必ず私たちに伴います。救われると私たちはそれぞれが神からその人に使命、責任が何かしら与えられるのです。それを主の助けによって、犠牲覚悟を持ってあなたを優先して従って行きまし、行きたいと、主の助けによって答えたいものなのです。イエス様は、今日の初めにありましたように、 51節で天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたというふうにあります。天に上げられるというのは、初めに申しましたように故郷に帰るという意味があります。イエス様は天という故郷に上げられる、その目的地に向けてエルサレムで死なれる決意を固められた、苦難の道を歩んでいったのです。今私たちも信仰によって救われます。また聖霊の助けによって、それぞれがこの苦難の世を歩んでいくのです。私たちも最終目的地である天国という故郷に向かって歩む。それには犠牲覚悟が必ず伴います。私たちには与えられる使命責任があります。それに対して私たちは主の助けによってあなたに従いますと歩むものでありたいです。お祈りします。天の父なる神様、この世では多くの苦難があります。そういう中で主の助けによってあなたに従う私たち群れ民とさせてください。あなたから与えられている使命責任を歩むことができますよう支えてください。イエス様の十字架により私たちの罪、過去、現在、未来、すべてが許され、その義が与えられ生かされることを覚えます。また聖霊によって示されるいろいろな罪を許してください。聖霊により私たちがあなたを礼拝するものとして生きることができ、あなたの意図された自分人生を歩むことができますよう教え、助けて導いてください。病、課題を抱えている者に主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。